アンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。いや、クニャです。台風、はい。大変でしたね。本当に被害に遭われた方、とにも大変だったと思います。おかげさまで私のところは、そんな大したこともなくというか、まあ、若干なんかね、はい、立て付け的な、はい、部分が少し、なんと言うんでしょう。水でやられた感が、はい、ある具合の感じで、近畿は結構いろんな被害があって、その前の台風の時に、はい、だいぶ、雨の影響でダメージを受けているという、地域もありますので、今回は本当にね、いろんな面で、なんかそうですね、もう、ものすごくなんかこう、閉塞感のあるような、感じの日々を、迎えましたが、まあそうですね、まあ悲しいかななんですが、被害ゼロという、はい、わけにはいかなかったというような、ところですが、まあそうですね、まあでも元気を出してやっていくしかしょうがないという、はい、そんな、感じの、台風本当にもう勘弁してほしいですよね。なんかまあまあシーズンとは言えという、ところではありますが、本当にもう今年の分は、はい、もうこれでご勘弁いただきたいという、はい、そんなことを思ってるミリでございますが、ちょっと一番初めには宣伝をさせていただかなければならないんですが、まあもう、ご存知の方も多いと思いますが、スノー先生が、はい、スノーさんの個展が、そうですね、毎年恒例の、銀座のギャルリドミソメイユである個展なんですが、今年の、日程が決まって、そうですね、いい準備も、はい、できたような感じに私は勝手にお見受けしてるんですが、はい、まあ、そんなところで、そうですね、もうスクランブルの、はい、各配信を聞いていらっしゃる方はもうもちろん、小耳に入ってるというか、ご存知だと思いますが、でもちょっとしつこいぐらい、はい、お知らせをしとかなければという、はい、ところで、そうですね、お付き合い願いたいという部分なんですが、清田和樹写真展、ドジジェットエアライナー、今年はこのタイトルで、先生はされるそうです。で、ですね、2011年10月4日から、10月15日、お昼の、はい、12時から、18時まで、日曜かっこ9日休みというふうに、はい、なっておりますが、そうですね、もうリンクとか、はい、そういった、部分で、まあちょっとツイッターとかでも、まあ個人のアカウントですけど、お知らせしたりとか、してますし、もうそろそろ、いろんなところで、はい、もうすでに、はい、多分ご存知だとは思うんですが、そうですね、スノーさんの、画廊にいらっしゃる予定、かっこ、まあ予定だと思うんですが、はい、そんな日程等々も、出てますので、そうですね。それと、はい、スノーさんが熱い、ロックについて語っておられる文面がありますので、特にエレクトリックギターの、カッティングについての思いという、はい、そんな、こんなをぶちまけておられる文章がございますので、それを、そうですね、読んでいただいて、お時間が、はい、終わりの方はですね、足をぜひとも運んでいただきたいなと、はい、かように思っております。ということで、今年の、スノー先生の写真展のご案内を最初にさせていただきました。
スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日に配信。聞き逃す。 ミリはアンナチュラル。
はい、というわけで今日の話題はなんですけど、ちょっと変わってるといえば変わってますよ。多分私ならではでないでしょうか、こんな病的な感じみたいな、そんな、感満載で、お届けしたいなと思ってるんですけど、今日は、はい、まあ書籍的なものをおすすめするということをですね、まあこうこうこうでって、まあ読んでるっていう、はい、読んでますよみたいな形では、お話はよくさせていただいたと思うんですけど、あんまり、そうですね、これって最高的な、はい、感じのおすすめは、なかったと思うんですが、あの勘違いだったらすいません。まあでも、はい。そうですね。まあ、コレクターというほどではないんですけど、まあ、マニア的な、はい。いわゆるそうですね。ブックマニア、そうですね。まあ、本自体が好きっていう、まあ、そんな、まあ、感も、はい。あるようなところではございますが、で、なんだっていうことですけど、まあ、何を、はい、おすすめするのかなっていうところなんですけど、今日はちょっと、はい、図鑑のおすすめをしたいなと思ってます。はい。と言いましても、この図鑑とか、はい。そういうなんでは、ないんですけど、もうもちろん、そうですね。まあ、いろんな、思い入れが皆さん、図鑑にはあると思うんですけど、まあ、図鑑全般を、そうですね、堪能してみようというか、そうですね、もう、脇目も振らず見てみようみたいな。結構ね、読み切ると楽しいんですよね。一気に。そんな、だいご味がある図鑑、そんなこんなを、しばらく、見たりされてない方いらっしゃいましたら、ぜひともおすすめしたいなと実は思っておりまして、で、そうですね、まあ図鑑の定義って何なんだっていう、結構、これ喋るにあたって何だったっけみたいな、ところがあったので、一応ちょっとウィキペディア先生を見てみたんですけど、まあそうですね、分野的にはやっぱり生物とか、まあ岩石、まあ鉱物ですね、そう、自然物とか、まあ乗り物とか、まあ科学的なみたいなのがあって、基本的には絵図とか、まあそうですね、なんかずっと写真を、はい、まあ並べて解説文がついてるもの、そういうものが一応なんて言うんでしょう、図鑑という、形式になるというようなことがウィキペディア先生に書いてましたので、なるほどなという、まあ、そのまんまやなという、はい、そんな感じもありますが、まあそうですね、ポイントはなんて言っても今でしたら綺麗な写真ですかね、やっぱりね、で、それに付随する文章、もちろんここら辺のこの書き回しというか、そうですね、こう構成具合というんでしょうか、その文章の、まあ、この辺が、ツボを刺激するところでもありますし、まあ、そうですね、写真というのも、少し前のなんて言うんでしょう、とりあえず撮れてればいいやという、感じのところからちょっとね、一歩こう進んだような感じで、なんかこう、という芸術性も、若干思わすような、そうですね、対象物がまあ何であってもって、まあ先の話でした、石ころであってもということなんですけど、そういう風なのが昨今たくさんありますので、非常にまあ楽しいという、ところで、まあぜひともというようなところなんですが、で、そうですね、ちょっと前の配信で、まあ、ロングランで何年もにわたって、なんて言うんでしょう、そうですね、要はディアゴスティーニの、一つのものをずっと見続け、黙って、はい、買って見続けてるというお話をさせてもらったのですが、 まあそうですね、まだ続いてますよ、みたいなところで。あ、そう、もうちょっと、やっぱね、フィナーレ迎えたらなんかこう、終わりました的な発表はしたいなと思ったりもしてるんですけど、それも、もうそろそろっていう、うん、本当に感じにはなってきましたね。まあそれも、カテゴリー的には非常に私は図鑑の香りがしてという、まあ鉱物図鑑みたいな、ところで。で、プラス、その中に紹介されているいくつかの現物がついてくると。まあ、私はこのように、認識をして、まあ地球の鉱物コレクション、はい。それをまあ、100号、まあそうですね、おおよそ金額にしてみたら、莫大な金額がかかってるわけで、そうですね、計算していただいたら、ははって。なんかこうクスクスっとこう、はい、笑われそうな、はい、感じもいたしますが、まあそうですね、うん、まあ要はそういうものが好きという、まあ単純にそういうことなんですけど、皆さんいかがでしょうかね。なんかこう思い入れ終わりでしょうか。まあ私まあ直接そんな、うん、かっこいいものじゃないですけど、まあどうでしょうね、小さい頃でしたら妖怪図鑑とかね、もうそれこそ、各地に妖怪がこのようにいるんだ的な、うん、感じで、もうそんなもん夢中に見ましたし、あと、うん、宝物が埋まってるところの、場所とかなんか言われとか地図が書いた、まあ図鑑と言っていいのかどうか、まああれですよ、まあ、冒険王とか、ちょっと名前忘れましたけど、その、そうですね、私がガキンチョ時代にすごく買っていた雑誌系の、なんかいろんな付録がついてるんですけど、そんなんのおまけになんかついてた、はい、そういうのもありますし、ああいう欄の、うん、なんて言うんでしょう、図鑑っていうのもすっごい面白いですよね。もう妖怪図鑑とか最高っていう、まあほんとそんな感じですよね。で、もちろん写真はないんですけど、写真やったらびっくりしますけどね。うわぁ、これ捕まえちゃったよ、的な。はい、そんな感じで。で、今でしたら、まあ、私の、なんと言うんでしょう。まあ、おいとかめいとか、そうですね。結構変わった。まあ、電子図鑑部類に入りますけど、いわゆるポケモンとかデジモンとか、ああいうやつをよく持ってますね。うん、結構、うん、ポケモンが好き的な。で、そうですね。ちなみに、うちの子供が小さい時は、うん、あ、トーマス図鑑。はい。いわゆる兄とクララベルとか、その、なんか、機関車トーマスの、その、うん、全部というか、なんかね、結構トーマス友達たくさんいるんですよ。もう多分皆さんの方が詳しいと思うんですけど、それが一覧的になって、日頃はどこで働いてるって書いてたかな。ちょっと詳しい内容忘れてしまったんですけど、もうね、夢中になって、うん、私も夢中になって見てましたね。うん、で、一緒に、声に出して読んだりとか、はい。まあ、妖怪図鑑ももちろん、小さい頃私が、もう、本当に見ましたね。なんか実際、うん、出てきたらどうしたらいいんだとかね、本当に心配しましたよ。なんかこう、封印する術はあんのかとか、はい、そんなこと考えたりとか。まあ、そのような形でいろんな、図鑑がありますよね。で、そうですね。うん、趣味的なやつでも、なんて言うんでしょう。持ってらっしゃる方、案外、多いんではないかなと実は思ってたりするんですけど、いわゆるその、そうですね、まあ私、知人とか、まあ熱帯魚飼ってる人とか、熱帯魚のあれの、なんかすごく詳しい、載ってるんですよ。なんか、一応、目線としては、なんか生物学的な、観点じゃなくて、その、ペットの飼い主目線で書いてる図鑑的なものですね。まあ、図鑑というか、まあ、図鑑は図鑑なんですけど、そうか、もうちょっと、なんて言うんでしょう。こう、アカデミックな感じじゃなくて砕けた、どちらかといえば、ムック本系的な、うん、正しい言い方かな。ちょっと、わかりませんが、はい。そういうちょっとノリの軽いような、はい。そんな感じの、熱帯魚のやつ持ってましたね。で、育て方とかいろんな書いて、まあ、金額とか、まあ、あとまあ、そうですね、大体寿命はどんなもんだ、的なところとか、そうですね、それと何々と買ってはダメとか、なんか、 あったと思うんですけど、まあ、ちょっと私はあんまり、そうですね、太陽には詳しくないからよくわかりませんが、まあそういうのが載ってるような、そんなん持ってたり。そうですね、私は前、薄いものですし、抜粋本ですけど、観葉植物の、育て方図鑑みたいなやつ持ってましたね。これも非常に良かったですね。まあ、これは、まあ、あんまり、事務所の観葉植物を枯らすから、責任を取って、ちゃんと育てなきゃならんということで、もう本当に代表的なもんばっかりですけど、そんなんが載ってるやつをちょっとね、買ってみたりとか。まあでも、うん。結構買ったら買ったで面白かったですけどね。いろんな、あ、そうなんや、こんなとこが原産なんやとかね。なんか、あと、そうですね。日陰に強いって思ってたのに、実はそんなことなかったんやとかね。あ、そう、何があったかな。あ、うん、直射日光なんですけど、なんか明るい場所がいいって書いてて、あまりでも、太陽直接当たったらダメ的な、そんなんがあったり。まあそうですね。一つなんかそういうのあると、なんか目安になったりしますので、結構あれですね。まあ、とは言うものなんですけど、今、うん、インターネット等とかでかなりまあ調べられたり、もちろんするんで、うん、まあそうですね。趣味のものといえどもというか、まあ趣味のものほど、なんでしょうか。やっぱ業者さんとか、そういうの感じで、そうですね。まあ、それは売り目線というとこなんでしょうか。まあ、もうこういうのでいけますよ、みたいなね。そんなのはすごく、まとえて、説明があったり、もういかにもそうですね。その、うん。その図鑑の、その、なんと言うんでしょう。手をなす根幹の写真とか、図とか、結構詳しく書いてあったりね。まあでも、うん。熱帯魚のやつもチラチラとまあ見せてもらいましたけど、なんかこう水槽のこう日頃の、まあ、メンテナンスというか、位置管理の仕方みたいなね、あんなもなんか図表で出てましたしね。やっぱああいうのあるといいのかなっていう。で、あえて、はい、そのウェブで見るというのと、こう書籍をわざわざ、結構まあ分厚いですからね、しかも高い。重い。なんかこう、三重苦のような感じのことを言ってますが、あえてそれが必要あんのかという、はい。この辺のところをちょっと探っていかなきゃならんですけど、うん、今、まあそうですね、昨今、持ってる本もなんか、自炊、はい。電子化して、うん、現物を処分しようという、まあこう、そんな時代ですからね、まああえてという、方多いかもしれませんが、私はまあここで天の弱ですから、世間でそうやって流行ってるがゆえになんですけど、わざわざ重い、そうですね、辞書も含めてなんですけど、図鑑的なものとか、辞典的なものを、含めて、そうですね、引っ張り出して見てみると。まあそれでプラス、はい、電子的なやつ。まあ、もうね、ないと話になりませんからね。本当に、電子辞書便利ですからね。まあまあ、それも併用しつつということなんですけど、でもあえて、ウェブじゃなくって、そうですね、指で押さえながら、でも、文字を追っていって読んでいただいて、うん、そうやってする図鑑、見聞ですか？はい。見聞って、まあ、見るだけで聞くことはないかもしれません。あ、そうですね。うん。ペアとか、複数でこうね、一つのものをこう見て、うん、ちょっとまあ、議論チックなことやりながらすると、へーとか言いながらやると楽しいかもしれませんね。はい。まあ、うん。小さい時とかほんまに妖怪図鑑見てた時はね、これは最強やわとか言いながら喋ってましたね。いや、でもこれには勝てへんかもわからんけど、いや、でも天狗強いんちゃうみたいな。はい。そういうような、シチュエーションで見ると、なお楽しいんではないかなと、はい。思ったりもする向きはあったり、するのですが、まあ、そんなこと言ってると、うん。時代錯誤も、甚だしいでしょうかという、はい。ちょっと一番の不安もありながらなんですけど、ちょっと、話を進めていきたいなと、はい。思っておるのですが。で、そうですね。きっかけはいくつか、まあ、あるんですけど、ちょっと、はい。この後お話しさせていただこうかなと思ってるんですけど、 まあ、一つのきっかけはスクランブルの番組なんですけど、まあ、高野さんの、番組プラスアルファ半助さんがですね、なんていうの、瀬戸大橋じゃなくて島並海道ですね、はい、あちらの方から、四国に入られて、で、うん、で高松から、直島、はい、それはもう高野さんおすすめの、そうですね、美術の結構、アートスポットが、はい、たくさん点在してるという、まあ、その瀬戸内海の島々、で、そう、美術ファンにはもうそうですね、熱い視線が注がれてるという、そうですね、高野ブックではもうかなりロングなこうそうですね、かなりロングでしたね、確かにね、そこら辺のもう瀬戸内、のアートスポットのお話、はい、ずっとこうあるその、最中だったか道中だったかっていうのはちょっと忘れてしまったんですけど、その時に半助さんが、フェリーに乗って、車で行きの自転車も積みのという、で直島を、自転車で巡ったと。でそうですね、高野さんに至っては、違う島へ降りたという、なんかとんでもない感じの、そうですね、お話とあって、まあそれがちょっと一つの、まあそうですね、きっかけになったりで、そうですね、まあ結構なんて言うんでしょう、ドラマとかでもあるじゃないですか、チュラさん的なああいうまあ直接その島が題材になってるわけではないんですけど、そのドクター孤島的な、はい、感じの、ああいうの見てると、あ、いや、いいよなみたいな、私結構だから、うん、そういう憧れ的なものもあったり、まあ、いくつかね、今まで、まあ、映画とか、ドラマ等でもそういうのがあったりして、まあ、その島というワードにすごいこう、ビビビッと来てたという。で、そんな折に、日本のですね、まあ、友人と、もしくは、まあ、そうですね、最近まで住んでたっていうか、まあ、こう、いろいろ、まあ、カテゴリー的には、まあ、全くの無人島っていうところは、まあ、省くというようなとこなんですけど、まあ、関係性があって、まあ、人々がそこに行ってたというような、はい、感じの大しきところをですね、まあ、一応433っていうふうになってますけど、433ってなってますけど、まあ、それ全部巡ったという、はい、ことで図鑑を書いていらっしゃるというような、なんかそれがすげえおもろいという、ことを発見しまして発見しましてて、なんで発見したのかな、うん、ちょっと自分で言ってて勘違いかもわかんないですけど、私結構その本を買うときに、まあもちろん本屋の店員がみんな本好きなのかっていう、うん、ことに関してはちょっと懐疑的な面もあるんですけど、まあでも本当好きな人いるんですよね。で、すごい、その、なんて言うんでしょう。冊数読んでらっしゃったりとか、あ、これ、ここなんですよ、みたいな形で。たまに、すっごい好きなんやな、この人っていう、感じの店員さんいらっしゃったりするじゃないですか。で、最近、この、ウェーブが盛んな、昨今。そうですね。もう時代は、なんと言うんでしょう。EC っていうやつですか？で、まあ、ネットショップ。そういうネットショップの本屋さんとかでも、店員さんとか店長がまあおすすめするっていうのを結構ね、書いてるんですよね。で、もちろん書評家さんとか。まあ、書評家さんはね、仕事ですからね。まあ、かなり、まあ、読まれるんでしょうけど、そういうの中で、両方ともね、結構これは面白いってなってて、で別にそのなんか笑わすことが書いてるとかそんなんじゃなくて、淡々とした視点がいいっていう、なんかそんな感じで、でそうですね、一気に読み切るとすごい達成感もあってっていう、こんなんで達成感あんのかなって思ったりしたんですけど、でそれならその直島とかそんな書いてあるでしょうし、まあ私 結構気にして、まあよく取材でそれこそあの何て言うんでしょう、あのワイドショーとかで軍艦島とか取り上げられたり、まあちょっと昨今の原発の問題でしたら岩井島でしたっけ、あんなとことかがあった問題になってちょっと取り上げられたりとか。でも私が、はい、住んでるまあ、滋賀の琵琶湖の中にも島がいくつかあって、まあ、そこも取り上げられてんのかなとか、なんかまあそんなんが、まあ、あったりしたんですよね。で、そんなおもろいならじゃあ買ってみようかなと思って、まあ、買ってみたというね。まあ、ちょっと今日はその、そうですね、日本の島図鑑という、まあ、原色ですよ。しかも、原色日本の島図鑑ですよ。もう、なんかを、なんて言うんでしょう。もう島のことはこれを見ろっていう、まあ、そんな、なんかこう、そうですね、イケてるような感じで。で、しかもね、帯が良かったんですよね。釣りバカ西の、北見健一氏絶賛ってね、こんなにたくさん、うん、島が日本にあったなんてって。読んで楽しくて写真を見て、また楽しい一冊ですって。こう書いてるんですよね。なんか、ほのぼのとした感じだな、みたいな。でも結構ね、2500円くらいするから、高いんは高いんですよね。で、でもなんか、うん、いいかな、とか。で、個人的には、沖とか、あの辺のとことかもすごい、興味があったり、するとこもあったりしたので、もうちょっとじゃあ、うん、買って読んでみようかな、っていう。はい。まあそうですね、きっかけ的には、どういう化学反応をしたのか頭の中ではよく分かりませんが、そうですね、まあいくつかのことが重なって、でもそうですね、まあ、半助さんの本当にあれはなんか良かったみたいな、なんか心洗われるみたいな、そうですね収録の時にそういうのは言っておられたかどうか忘れましたけど、うん、なんかやっぱり言って良かったみたいな。まあそうですね、日頃都会にお住まいの半助さんですからね、まあ、そうなんでしょうけど、まあ私とか高野さんは日頃からなんか似たような感じのとこ、まあ、どうなんでしょう、私が住んでる大津市、うん、まあ中途半端な地方ですけど、まあそれでもまだ、ほのぼのした感があるんでしょうかみたいな、まあそんなことも思いつつ、まあそうですね、今、まあちょっと話バラバラだったら恐縮なんですけど、そんな感じで、そうですね、化学反応を起こして、まあ、買ってみたという、まあ、これ、うん、買ってよかったですね、まあ、でその本もありので、ちょっとせっかくなんでね、もう一つというとこも、思ったり してるんですけど、この図鑑はねすごい強烈ですよ。ね、結構ね高かったんですけど、元素の、はい、図鑑がありまして、これはちょっと前にもお話ししたかもしれませんけど、これが結構ねものすごく、ね、見応えがあったんですよね。で、うん、結構なんちゅうかな、うん、これこそなんかウェブとかでもいろいろあったり、まあ、するんですけど、まあでもこれは、うん、買ってよかったかなというような感じの、まあでもこれこそなんですけど、4000円近くしてたと思いますね。で、帯もこれが良かったですね。なんて言うんでしょう。世界で一番美しいって感じなんですよね。はい。そのもう触れ込みになんかこうやられたっていう、その元素が世界で一番美しいってどういうことみたいな。感じて、まあ、そう、まあ、元素はよくね、こう、まあ、キーワードとしては、まあ、エレメンツという、まあ、このエレメントという、まあ、言葉と、必ず、まあ、出てくるんですよ。このエレメント、要素とか、そういうことでしたっけ。まあ、その、そうですね、こう、エレメンツという言葉と、まあ、メンデレーフ、ドリトミー・メンデレーフですね。周期表を作った方ですね。まあまあ、その二人じゃないな。もうそういうキーワードとしては必ず出てくるんですけど。まあそうですね。まあ直接、まあメンデレーフの話も何もあるとかっていうことじゃないんですけど。確かに、かなりのところまで、写真で撮れるものは、まあ、撮れないものありますからね、実際問題。で、そういう場合は、 なんて言うんでしょう、まあそうですね、その化合物的な、もの、まあ、その純度100とかねいうものはなかなか、目で見られる状態であるものとないものとあったりしたりしますので、そういうものを駆使してと、はい、いうようなことで、まあその辺も良かった感じですね。まあでも、うん、世界で一番美しいって書いてあるくらいどうなのと思って、はい、紐解いてみましたがっていうかページを、めくって、そうですね、没頭して見てみましたが、うん、本自体本当綺麗ですね。で、うん、このまあ勉強的な何のかに何のかどうかとか、まあ、そういうのはちょっとわかりませんが、私はへーっていう感じで、そうですね、まあ不鮮明ななんかそういうような、写真で小難しいこといっぱい書いてるというような、そんなんとは全く違いましたね。結構生活に身近なんですよねとか、まあそんな感じの、はい、文面で結構親しみが持てるんじゃないかなというような書き方で、これもすごいおすすめですね。うん、でまあ私はなんて言うでしょう、うん、仕事的にも、はい、知っておかなければならない、ものもありますので、そうですね、一応まあまあ、最低限このようなところは、なんて言うんでしょう、まあ、仕事に関わる部分とかそういうの部分のこととかはやっぱり、きちっと理解しておかなければならんというようなことで、まあそうですね、これ以外にも違うもので見たりとかしてたんですけど、まあちょっとこれを見たらまたなんかイメージが変わりましたね。なんか、うん、いやいや見てたものがちょっとへーっていう感じで、まあでもね、社会人になってから科学かよみたいな、科学って化け学的なことかよみたいな、まあ、そんなことが、まあ、あったりもするんですけど、まあでもそうですね、このまあ世界で一番美しい元素図鑑という、この本自体は著者の方が元素のコレクターの方なので、いらっしゃるんですよね、もうこれが超マニアというなんかね、まあマニアであって、うん、もちろん仕事はなんかコレクターが仕事じゃなくって、なんかすごいなんか会社系、確かね、このちょっと見ますね、この方ね、コンピューターのソフトウェアメーカーかなんかだったと思うんですけど、を立ち上げられて第一線で活躍されてる方なんですよね。でその方なんですけど、仕事以外の趣味というのが元素を集めるという、なんと素晴らしい。はい、でそうですね、あそうですね、コンピューターの、うん、ソフトウェア会社ですね、はい、現在は、そうですね、共同で、設立はされたみたいですけど、そうですね、技術部門、まあ、技術畑の方なんでしょうね、はい、そこら辺のところを一手に引き受けてるというような感じで書いてますね。で、しかもサイエンスライターというか、そうですね、また第三の顔も持ってるというところなんですかね。はい。そのような、科学的な、出筆もされてるという、まあそんな、まあコラムも、そうですね、そういうのも書いてますね。まあ周期表テーマとした、ウェブサイトとかも主催もされてるとか、まあまあ本当にもうね、やりたい放題の感じですよね。もうっていうか、もう好きなんやろなという、はい、そんな感じで、まあこう何者入りの感じでこう、そうですね、仕事よりもこっちが熱心かもしれないみたいな、はい、感じで、まあでもそうですね、結構この、なんて言うんでしょう、この本自体は。ノーベル賞を受賞された方も、これは面白いというふうに書いて絶賛してるという、はい。のも、この本の売り文句でしたね。で、なるほどっていう。結構ね、黒ベースの、はい、本で、なんかこう、まあ、珍しい感じですね。はい。まあ、ちょっと、まあ、前段というか、前段だったのかよ、みたいな話なんですけど。うん、そうですね。まあ、ダートは話を、進めてまいりましたが、そんな、うん、ところの、そうですね、もうちょっと、突っ込んだところ、 まず最初は、まあ、島図鑑からじゃあ行きましょうかね。はい。そんなところで、こんなところがおすすめポイントなんですよ、みたいなところも含めてお話できたらなと思います。はい、というわけで、そうですね。ちょっと、性格を期すためにという部分もあって、一応、多分、ちょっと一文とかを読み上げる場合は、ね、引用に、該当する部分になりますので、まあもちろん、要約して引用することは、権利としてはいろんな、ことはあるのですが、もう私の場合、はい、なんか、そうですね。完全に誤解を与えるような、形での要約をしてしまうといけないので、ちょっと手にしながら、はい、お届けしようかなと思って、ちょっと、はい、撮ってきたんですが、まあそうですね、島津が、まあ、原色と、はい、銘打ってますから、まあこの辺が、そうですね、まあちょっと本物の香りがするじゃないですか。まあそんなところで、一応こう、全文とか、まあ、いわゆる、はい、この本をご利用に、あたり的な、はい、感じの、ところで、結構ね、まあ、インパクトがあったんですよね。まあ、日本の人の住む島を全部網羅していますと、まあ、すべて網羅しています。そうですね。で、まあ、意外にも人々がかつて住んでいた、場所とか、関わりの深い、島。まあ、そのようなものも掲載しているという、まあそうですね。まあでも実際には島へ渡ることが困難、まだ上陸ができない、はい、そんな場所も、まああると、まあその分胸はまあ明記をしているというような、まあこのような、書き出しで、そうですね、前段階。書かれてますね。まあ、これを、そうですね、頭の中に入れて、まあ、楽しみ、ください的な、はい、ところで。で、北海道の、はい、北の方からずっと、南の方を行くというような、形で、本が構成されておりまして、で、そうですね、数は先ほど言ったように、433、ドアッと、まあ、載ってるわけですね。これがまた、かなりの、そうですね、考えようによってはすごいボリュームですよね。まあ結構私は、夢中で見てて何回も何回も見直したんですよね。まあ特に先ほど言ってたとことか、まああと佐渡とかね、佐渡島ですね。とか、結構その辺とかはやっぱり何度も見ましたね。なんて言うんでしょう。大きい島は、大きい島っていうか、もちろん、一桁しか、住んでおられない島から、何十万人単位までもちろんありますからね。まあ、そんなこと言ったら日本全体が島じゃないかっていう話もあったりするんですけど、ちなみに佐渡島、まあ、佐渡市で、6万5000人口がありますからね、もう、まあ大きい島ですよね、そう思うとね、まあ何もかもが、あるぐらいの感じで。で、あと僕びっくりしたんですけど、これ本当に島って言っていいのかな、と。はい。そういったものもあったりするんで、まあ、ちょっとそんなところも少し、ご紹介しつつというか、まあ、東京都の佃島、そうですね。まあ、首都圏にお住まいの方は、もちろんご存知だと思うんですけど、道繋がってるやんみたいな。要は、そういう、まあでも島ですよね。もともとそうだったんでしょうし、みたいな。で、一応まあ島なんで、島の人口も書いてるんですけど、佃一丁目エリア、2419人で、まあこの時調べですけど、まあ、書いてますね。で、そうですね。都営の地下鉄も走ってます、的な。こう、なんかね、なんて言うんでしょう。こう、私はこれは、まずカルチャーショックだったんですよね。で、 その、なんて言うんでしょう、地質学的な部分と、その実際のその社会的な、機能的な部分を考えると、これね、この、佃島ですけど、東京都、中央区、これ島って言っていいんですかね。まあまあ島なんでしょうけど、なんか違うような感じもしますよね。なんかね、言っていいのかなっていう。で、しかもそうですね。まあ、江戸の風情が残るっていう風に説明では書いてあって、まあ見るとね、なるほどな、と、あ、渡し船がここにあったのね、みたいな。まあそんな石碑の、紹介があったり、なんといっても、佃島は、佃煮が有名。あ、なるほど、と。あ、これが、かの有名な、その、佃煮なんだな、みたいな、感じで、はい。まあ、これは、まあ、理解はもちろんできるんですけど、まあ、これね、うん、まあ、ここで実はこう思ったんですけど、こういうのむちゃくちゃあるんですよ。実は。そうですね。今でしたら、その瀬戸大橋近辺とか、しまなみ海道近辺とか、淡路島もそうですよね。今、地続きになってますし、沖縄の、はい、周りとか、長崎もそうだったかな。なんか結構あるんですよね。まあ、地続きがダメとかそういうなんじゃないですけど、地下鉄まで走ってたらなんか、島って、まあ、その、なんて言うんでしょう。地質学生的に見たらそうなんでしょうかっていう。まあ、ちょっとね、別に異論があるわけじゃないんですけど、ちょっと違和感があったんですよね。まあ、そんなこと思ったのは私だけなんでしょうか。まあ、でも、まあ、この、はい、島図鑑を見て、僕は思ってる島じゃないっていう。まあ、まず一番初め、思ったところですね。はい。うん、そんなところがあったり。で、そうですね。ものすごく人口の多い、島とか、そんなもありますし、さっきのね、佐渡も、うん、結構大きいですし、で、まあ、歴史的な、風情が、たっぷりの、もちろん、とことか、なんて言うんでしょう。そういう、まあ、文化的なね、結構歴史的になんか、流刑の地に、はい、なったりとかで、その後、そうですね、まあ、時の権力者の、方ですので、お付きの方とか、うん、まあ、一族的な形で、でその、そうですね、もう島で、うん、ずっと、現代に至るまでといういろんなこう歴史があるというような、そんな言われのある島から、あとまあそうですね、まあ、ちょっとびっくりしたのが、島、個人所有のまあ島とかあるんですよね。まあこれはちょっと後で、触れたいなと思ってるとこなんですけど、島全体が一社の持ち物で一つの会社ですね。で工場しかないという、うん、そんな島があったりで、どういうことなんていう、うん、まあ、かっこいい話ですよね。なんかこう、うん、工場しかないという。で、そんなとこどうやって渡るんだろうみたいなね。まあ、そうですね、フェリーで。まあ、従業員の方もちろんいらっしゃるんで。でも、他に、なんか、その会社の関係以外の方は住んでらっしゃらないような、感じのことが書いてあったり、まあ、それもちょっと驚きであったりするんですけどね。まあ、そんな、うん、ところというのが、ちょっといくつかじゃなくて一つぐらいだったかな。ちょっと今、結構、いい加減な記憶であれなんですけど、まあ、ちょっとそんなところが、びっくりしたり。で、さっき言ってる、個人所有の島、なんて言うんでしょう。完全個人所有と、ほぼ、個人所有みたいな、はい、感じののがあったり、うん、してる部分があるんですけど、ちょっとね、これはまあ有名なんですけど、長崎にある、島なんですけど、これはよく私は個人的に好きでラジオで、聞いたりもして、今いろんなところで、はあ、ここかという、ウッタ島というところがあるんですね。で、そうですね、今別荘、 が建っておりまして、まあ、コーテージとか、まあ、宿泊施設があるんですけど、いわゆる、まあ、こっち有名な話なんですけど、さだまさしさんの、なんと言うんでしょう、個人所有の、はい、ところで、で、なんて言うんでしょう、こう購入された後に、島の名前を、今の宇多島に変えられたという、それまではね、違う名前だったんですよね。まあ、で、まあ、日頃の維持管理のこともあるので、まあ、お客さんが、泊まれるようにというようなことで、結構ね、なんか年間、ちょっとこれも一文を引用させていただくんですけど、来島者は約350人、うん、で予約して、泊まるということになると、なんて言うんでしょう、自家用船で、はい、送迎してくれるというふうに書いてましたね。まあでも、はい、あ、なんかね、ちょっとびっくりしたのが、わざわざ天満宮を、はい、お作りになったという。まあちょっとそれ、まあまあでも、はい、さださんの、ファンの方が結構訪れてるというところらしいんですけど、珍しいですよね、でも。まあ全部買ったらそういうことなんかって。まあまあ、島の周囲は約500メートルだそうです。で、結構そうですね。まあ、航空写真で見る限りなんですけど、3セクションぐらいにブロックが分かれてて、コテージとかが、立ち並んでるという。まあ、こういうね、なんか、そうですね、なんかこう、一つのステータスシンボル的な感じで、シンボリックな感じですよね。うん。まあ、そんな、はい、島の姿というのが、はっはーっていう。まあ、これでちょっと分かったわけですね。まあ、今まではラジオとかで聞いてて、噂には聞いてたんですが、みたいな、そんな感じですけど。で、そうですね。わりかしこう、私びっくりしたのがですね、まあ、九州とか、そういうとこに非常に多いんですけど、キリスト教の寺院がものすごく建ってる、いわゆる教会、がたくさん建ってる島っていうのが、たくさんっていうか、そうですね、いわゆる隠れキリシタン的な、はい、伝統で、まあ、島の、島民の方は、ほとんどそうだそうです。そのようなことが書いてる島があって、そういうのがね、思ってるよりすごくあるんですよ。で、結構なんかね、これ見てて私はこう勝手に感じたんですけど、まあ、統計取って調べたわけじゃないんですよ。紙に書き出して、勝手なイメージなんですけど、本当にその神社的な、はい、ものがあるとこと、今言ってる教会があるとこっていうのは、結構ね、なんと言うんでしょう、こう分かれた感じであるんですけど、でもむしろなんか、教会がきちっとあって、その島民の、もちろん信者でもありますので、そんな形で維持管理されて、その、まあ、古い時代のままの、それこそステンドグラスとかもね、そのまま、きちっと維持管理されててという、まあまあ、補修も、しながらということなんでしょうけど、そういうような形で、まあ、守られてるというか、守ってきてるというような、そういうし、あ、なんか、とこ、教会、はい。がある島っていうのは結構あると、はい、これちょっとびっくりしましたね。それこそ斜面的なところを結構切り開いてでもして、しかも、なんて言うんでしょう、まあその一ね、宗教的にいろいろこう弾圧的な時を受けた、そういう時代も、乗り越えつつというような、まあだから、なんて言うんですかね。結構、こう、重厚な石造りであったり、レンガ造りであったり、まあ先ほど言ったステンドグラスが、綺麗であったりというような、なんかそういうような重みも感じるようなっていう。でも、こう案外、そうですね、九州地域の、ところの島には、教会が、まあそうですね、こう、島のシンボリックな、それこそ、まあ、ランドマーク的なとこになるんでしょうかね。そんな感じでも、あるという、まあ、そんな、はい、なんかこう まあ、お見受けするにというとこなんですけど、結構あって、もうこれも新たな、もうそうですね、図鑑で見て初めて気づいたという、はい、そんな感じの部分ですね。で、まあ、そうですね、まあ、あと、そうですね、何をお話しすればいいかなというところもあったりするんですけど、まあ、結構そうですね、まあ、特別に許可をしていただいたんでしょうかというような感じの、ところも、あったりしますし、なんて言うんですかね、硫黄島とか、はい、ああいうとこですね、なかなかやっぱり、個人的には私も本当に行ってみたい、場所であったりとか、まあ、そういうのではあるんですけど、まあ、なかなか一般的には許可が下りないですよね、なんか学術目的とかそういうのじゃないとね、まあ、そういうような、貴重なところの紹介とか、まあ、同じようにあったりするので、それはまあちょっと、なかなか、集まきな感じではありますね。結構思ってた、なんか人口が多そうな、島、案外なんか、あ、こっちの方が多かったんだとか、まあ今そうですね、沖縄は島と言っていいのかどうかっていう、まあ、島なんですけど、やっぱ沖縄はね結構大きいので、 そうですね、まあそのまあ、本土をのけた他を考えるとかなり大きな、はい、そう、人がたくさん住んでるというね、はい、場所にはなるんですけど、まあでも、はい、いわゆるなんて言うんでしょう、ちょっと離れてる、はい、感じのとこで、その独特の文化を育みながらとか、独特の生活をやりながらっていう、結構ね、思ってる以上にあるんですよね。で、残念ながら、何年か前までは一世帯、まあ、島盛りというような感じに最後はなってしまったんでしょうけど、そんな感じでも暮らしていらっしゃって、で、そうですね、やっぱり、まあ、いろんなことを経て、無人島になったっていう、まあ、そんな、悲しい、感じのお話もあるような場所も、あったりしますね。で、結構やっぱりね、なんかこれ日本の姿なのかなって思うような、そういうのがあったりとか、あとそうですね、人口がもうね、数百人しかいないのに空港が整備されてる島とかね、なんかその空港を作る基準って何なんかなと思ったりね、ちょっとそんな、はい、不思議な、まあそれは私の知識がないだけの話なんでしょうけどっていう感じで、やっぱそうですね、まあいろんな感じの、疑問とかね、まあこれさらにもっと読み進めていって、もっと何回も何回も見て、それこそですよ、まあ、これを基準にもう一回なんかそこの、感じのとこで、今でしたらね、なんかね、インターネットとかで見たりとかで、あ、そういうことかって分かることもあるのかもしれないですし、まあそういうはい、なんかこう興味をそそるというか、まあまあサラサラというようなとこにはなるんでしょうけどね、まあ、一応図鑑と、はい、銘打ってる、感じのとこで、でしかも巻末にはいろいろなこう参考文献的な、もうこういうのはもう見るといろんな情報が取れますよというようなものも、ついている、まあ、状態の書籍で、そうですね、きちっとした、島の問い合わせ先とかも一つ一つ、書いてて、一応交通手段で、ね、まあ、領土的な部分もありますからね、なんと言うんでしょう、ここからここまではこのような形でという、はい、あ、こうやって見ると結構な領土なのねみたいな、感じのとこもありつつなんですけど、まあ、一応、はい、北方四島もきちっと書いてますよ。ここは残念ながらなんですけど、なんと言うんでしょう、その現在の、はい、なんというか細かい姿というんでしょう、まあ、今はね、実効的にはまあちょっと残念ながらなんですけど、まあ私は一国民としてこれは、どうにかしてほしいなと、はい、思ったりもする部分はあるんですが、まあロシアがね今 占有しているという、とこにはなってますので、まあでもそうですね、この辺のところがね、まあ、本当にもっと、そのなんて言うんでしょう、昔の、姿じゃなくてというか、今の写真とかが、ね、あって、まあもっと良かったんでしょうけどね、まあまあまあそういうな感じの、まあそんなこと言いかけたらね、竹島もそういうようなとこに入るんですが、まあそんなことをも、そうですね、きっかけにいろいろ思い出されるじゃねえわ思い出すことが、まあそうですね、疑問をこう自分で投げかけて、そうですね、今までのこういろんなようなことをこう、ああいうような、そういや、なんか、ニュースとかで言ってたような、みたいな、はい、そんなことも、触れつつ、いろんなことを思い出して、またさらに考え、悩み、みたいな、まあ、そんな、きっかけにするには、こう、十分に、はい、面白い、感じの、原色、日本の島図鑑でございました。はい、そうですね。まぁ、ちょっと、かなり、今、ストップウォッチ見てたら、はい、かなり、ちょっとお話が過ぎて長い、感じになってますので、そうですね、まあ、次の元素図鑑、まあ、この辺のところはさらさらと、活かしていただこうかなと思ってはおりますが、これもなかなか本当にね、なんて言うんでしょう、見応えがあるというか、本当にあの写真がまず綺麗なのと、元素そのもので載ってるものは元素そのもので、もちろんあの写真が撮られてるんですけど、あの有名な用途というか、もうこういう製品にはこのものがたくさん使われてますよという、とか、そうですね、これがあったからこういう製品があるんですよという、そのような、感じの、そうですね、結構そう思うと、なんか産業的にどういう部分で使われてるのかっていう、ところまで、書かれてるので、もう私はその辺はすごい共感を持てたんですけどね、はい、そこまでわかる、元素図鑑ですけど、まあそうですね、まあ、ちなみに、55番セシウム、ちょっと今、何かと、はい、言われてるセシウムですが、そういうのもですね、まあ具体的には何て言うんでしょう、さっきほど言った産業的にはどんなものに使われているかという部分は、もちろん時計の原子時計ですね、それの何て言うんでしょう、一部の製品が拡大写真で載ってたり、まあなんかもう完全に何て言うんでしょう、そうですね、基板の中に埋め込まれているような、はい、そんな感じですけど、あとまあそうですね、溶液に溶けた状態でこういう、形でありますとか、まあそうですね、そんな感じで、まあ、いろんな形で、載ってたりしますね、はい、まあなんて言うんでしょう、セシウム原子重い、まあそう重いんでしょうね、はい、とちなみになんですけど、そうですね、まあいろいろこの、はい、アルカリ金属のうちでうんぬんというようなところから、始まって、まあそうですね、アルカリ系のものというのは非常にこう、そうですね、水と混ざると恐ろしいことになるという、そうですね、ナトリウムとかもそうですからね、はい、まあまあそういうようなことがダーと書かれてたり、そうですね、なんか、そういうな、特徴的なことからですけど、はい、まあ、セシウム原子というのは、まあ、どういうふうな、感じの、はい、なんて言うんでしょう、役割的な、それもそうですね、産業構造的な役割ですよね、今はこのような形でみたいな、はい、そんなところが、まあ、書かれたりとか、しますね。で、そうですね、まあ、はい、放射性の、はい、部分に関しても、そのいわゆるそうですね、放射性元素と言われている、ものの、はい、やつにはいろいろ書かれてたりする部分ももちろん あるものもあるんですけど、基本的にはその放射性をあのなんて言うんでしょう、持ってない状態の、まあ、要素とかでもそうですね、放射性要素と、まあ、あの普通、まあ、普通の要素って変な言い方やな、そういうような、はい、なんて言うんでしょう、ものがありますので、まあ、一応元素としての、はい、ものですね。で、そうですね、もう結構ね、そういう、感じのところを、かいつまんでダーッと見ていくと、なんて言うんでしょうね、まずこう写真の量がすごく多いんですよね、これ。ちなみに見開きで片一方は全部写真が、はい、載ってます。で、それがそうですね、銀の場合でしたら銀貨が、はい、あったり、ロジウム、これも非常に貴金属で、まあ、今、まあ、有名というかよくメッキに使うんですけど、ロジウムメッキという形で、このロジウムとかでもなんかこう、そうですね、若干塊のような形であったり、そうですね、ルテニウムとかもこれも、はい、貴金属で使う部分なんですけど、そうですね、貴金属でっていうか、まあ、宝飾系の、はい、もので使うものなんですけど、使うものなんですけど、使ったりするものなんですけどですね、すいません、そういうようなものもなんかこう塊的なで、そうですね、うん、岩石というかこう石が乗ってて、うん、こういう感じで含まれてるという、はい、そういうような、表記の仕方もありますし、で、そうですね。あ、気体のものがありますね。まあ、それは、なんかこう、そうですね。こう、空気をなんかで閉じ込めたかのような、感じのもので、まあ、クリプトンとか、そういうようなものも、クリプトン球で有名なクリプトンですけど、まあ、それはまあ、電球がデカデカと、はい、乗ってたりとか。まあ、結構その辺は楽しい感じですね。はい。まあ、なんと言うんですかね。結構、はい。日頃あまり目にすることがないというような、もので、あ、こんな製品に使われてるんだという、はい。初めて、これを見て、知るものも、ありましたし、まあ、もちろんなんだその名前はみたいな、初めて聞いたわっていう、もちろん、そういうものもありますし、そうですね、まあ、もちろんおなじみのものもあるんですけど、まあはい、まあ、よくそうですね、原発の、はい、問題で、言われてるその、放射性があるものの、ものとか、はい、そういうのもそうですね、こういうのでもう一回私は見直したりと、そうですね、したりしておりますが、まあ、まあ、ウランとかね、そういうようなものも結構放射線のあるものは一応なんて言うんでしょう、その同位体と言われる、はい、そんなものもこういったものがあるというような、感じのところも、書いていて、まあ結構放射線の種類とか、この同位体はこれでとか、まあそうですね、まあどういうものと混合された状態で天然ではそういう状態であるとか、そういうのも、書かれてたり、はい、しますし、そうですね、まあ産業的にはこういうものに使われているというのももちろん、ちなみにウランとかでもね、私はこれは、昔からウランガラスという、まあ要は光るんですよね、暗闇で。まあ、昔は本当にそのランプとかああいうのにも、使われてたりとかっていうような、そういうようなものの、まあ一応、まあ、ウランガラスはこれコップになるのかな、そういうのがあったり、はい、が書かれてたり、そうですね、説明があったりという、はい。で、今話題の、話題のというか、まあ、プルトニウム、まあ、これは、まあ、放射性元素の、代表的な感じの、はい、今言われ方してますが、そんなんも一応放射性の、はい、ある、 形のものは一応同位体はこういうような種類があってというような、はい、そういうようなものも、はい、書かれてたり、そうですね、もうプルトニウムはちなみにね、プルトニウム電池が産業用に使われているという説明書きがあります。はい、そんなんで、で、そうですね、写真は多分これは放射線のマークが入ってますので、バッテリーの形で、なったものの写真が出てますね。はい、うん、まあこういうような、そうですね、あとまあなんて言うんでしょう、うん、全然なんかこう得体が知れないというか、私は、そういうような不思議なものもありますね。本当に何なんでしょうという、アインスタイニウム、はい、あんまり聞いたことないんですけど、こういうのもあるんだという、はい、まあこれはアインシュタインの、はい、名前が99番でついてるんですけど、まあ原子量とか分かってるんですけど、はい、まだ他のことが全部不明という。で、そうですね、これはまだ見つかってないってことなんでしょうか。その辺のところもう一つ適当な見方を私もしてまして、まあ、その辺のところもね、またこう調べなあかんなと思って、結構スルーしたまま読み終えとるんですけど、はい、一応名前はそうですね、さっきついてるんでしょうか、こんな形で、はい、こうやってなんか原子量がどんどんどんどん書かれてる、ものがあって、で、そうですね、まあそういうことなのかなという感じで、今なんか118番までなんかついてますね。はい、うん、もうなんか難しい名前ですから、もうちょっと割愛させていただきますけど、そんな形で、はい、で本当にあれですね、こういうのも本当にあんまり、なんて言うんでしょう、見る機会と言いましょうか、そういうなっていうのも、まあこういう時でないと、まあ私は比較的、折に触れて、はい、まあ仕事上のことで確認しなければいけない人間にも、あるにもかかわらずというか、はい、こういう機会がないとなかなか見ないというか、はい、まあそんなお恥ずかしいようなところもあって、でもね、ほんと写真も綺麗ですし、こういう、はい、元素系の図鑑も本当にいいですね。さすが、一応世界で一番美しいと銘打ってるだけあって、まあこれは本当に、すごいです。はい、というわけで、そうですね、ちょっとお話が過ぎたような感はありまして、まあそうですね、まあ元素の、はい、ことについては、まあ、あんまり細かくと使わないでくださいねという、感じもありますが、結構、はい、難しいですね、やっぱりね。はい、私は専門家ではないですし、とてもとても知識が豊富とは、言えませんのであれですけど、本当にこういう、あれですね、図鑑も見つつ、まあ、日頃の使う、そうですね、いろんな、はい、ものの、テキスト的なやつも眺めつつ、ウィキペディア先生も調べつつという、はい、そんな、はい、感じのことを繰り返しておりますが、で、そうですね、まあ、ちょっとお話が過ぎてるので、もうそろそろお開きにせねばならん時間の帯は多分入ってると思うんですけど、まあ、最後にこうどうしても、思い入れがあって買った図鑑、そうですね、まあ、図鑑というふうに表してないんですけど、そう、英語の、はい、もので、どうしてもこれが欲しくって買ったという、そうですね、まあでも図鑑というふうな、形のカテゴリーにあったので、まあ、その名もザ・スター・ガイド、まあ、差し詰め、星座図鑑でしょうか。なんとロマンチックな夢がありますね。これもぜひともおすすめしますよということなんですけど、うん、これは、もちろん英語で書かれてる書物で、で、なんていうかな、廃刊になってたんですよね、実は欲しくって。で、廃刊になってて、わざわざその、なんていうんでしょう、いわゆる、 ユーズドマーケットで探して買ったんですけど、で落書きしてましたね。この本を買った一番初めに買った人、ジョアンナさんって言うんでしょうか、はい、その人のサインが入ってるというね。This book belong to、 どういう意味、 belongs to、 belong、 そうですね、俺からっていうことなんでしょうか、あのはい、あのとても英語が疎いので何とも言えませんけど、でなんでこれが欲しかったっていうとね、まあ、セーザースが好きというのももちろんあるんですよ。あるんですけど、あの、こう、スタープレートと言いましょうか。こう、まあ、もちろんね、あの、アメリカ基準で作ってるから、日本にそのまま当てはまるわけではないんでしょうけど、あの、一応こう、夜空を見上げて、この、なんて言うんでしょう、方角ですね。まあ、その、それと今の時期ですよね、10月の何日というような形でこう入れるとどういう星座が見えるかっていう、あのプレートがついてるんですよ。これがええなと、はい、でもうおそらくあの日本と、まあ、アメリカとは違うだろうという、まあ、単純な予測はつくんですけど、まあその何度の方向にこれが見える的な、はい、感じる部分ももちろんついてるんですけど、まあなんかどういうものなのかなっていう、単純に、そういうあの興味がありまして買ったんですよね。で、うん、でまあ中はそうですね、望遠鏡の種類とか、まあテレスコープはこういうのがいいとか、天文台的な、はい、ものではこういうような形で、鏡もこんな大きいんだよみたいな感じのがあったり、そうですね、まあ、これもあの何て言うんでしょう、いろんな各星座とか、流れ星の様子とかいろんなものが写真が網羅されてて、で星座の部分に関しては、結構あの何て言うんでしょう、その、まあ、イラスト的な、はい、そういうのも、駆使されてて、あとそうですね、なんかあの この遺跡はなんかこうそういうような宇宙の動きと関連を示すようなものじゃないの的なものが書かれてたりね、まあ、そういうなんかこう興味そそるじゃないですか。あ、なんや、そういう星座の動きってなんかこの遺跡は関係あんのみたいな、そういうのがあったりね。あとまあそうですね、こう天文台がこうたくさんこう出てて、なんかこう、うん、綺麗な部分があったりね。あとまあ、まあ、月並みの話ですけど、衛星で、撮った宇宙のこの、なんて言うんでしょう、惑星の写真があったり、まあ、図解とか、はい、そういうなんでも、もちろん、説明とかあったりするんですけど、まあ、直径が どんなもんだとか、はい。で、ちなみにそうですね、なんて言うんでしょう、惑星のは9個にままなってますけど、それじゃないか、超最新というものではもちろんないんですけど、まあ、そんなこんなでいろんな、そういうのが、書いてて、で一個一個まあ説明あるんですよね。太陽系はあのまあなんて言うんでしょう、太陽から始まってこうずっとね説明があるんですよ。まあまあだからなんて言うんでしょう、まあ、その辺のところもまあ面白いなと思ってまあ買ってみたんですけど。まあ、それがどうしたって言われると、まあ、それまでなんですけど。まあ、はい。面白いですよ、みたいな、感じですかね、やっぱり。図鑑っていうのは。結構、なんか、月の満ち欠け的な、なんかはこういう、で、まあ、地軸と、まあ、地軸のズレによる、なんか、こう、季節的な、はい、感じの、こう、図があったり。まあ、そうですね。それこそ月の話して月並みって、まあ、ちょっと洒落てますが、クレーターの、はい、そんな、ことが英語で書かれたり、まあ私はこれはまあね、あんまり知識的には英語もあのままならんので、辞書で調べながらみたいな形で読みましたけど、まあ、この、はい、天の川のこうミルキーウェイの、はい、成り立ち的なものとか、そんなもの夢中で、はい、見ましたっていうか読みましたね。結構、はい、なんて言うんでしょう、こう 星座も、はい、割かしこう、割かして、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、当たり前なんですけど、アメリカ向けに書かれてる本なので、全部はい、その、いわゆる、なんかこう、カニ座とかそんな言い方しないんで、全部英語で。まあでもそれがまた新鮮だったりね、そんなんがあって。で、はい。まあ実物と、なんて言うんでしょう、こう、イラスト。まあ例えば、オリオンですね。まあ、ここら辺の周辺にはこういう形で、まあ双子座とか、はい、いろいろまあ近くに見えるものがあるんですけど、こういうな配置で並んでるんですよね、という、ものと自社、はい、のやつが載ってたり、はい。まあ、自社ある場合とない場合がもちろんあるんですけど、まあ、こういうような、はい、対比とか、そういうのも書かれてて、結構面白いですね。まあ、なんと言うでしょう。まあ、星空見上げてなんやねんって言われれば、まあ、それまでの話なんですけど、まあ、そういう、そうですね、先人たちは、電気のない時代に、こう、空を見上げて何を思ったのかとか、はい、そういうような、うん、妄想をするのには、実に、いい本かなと、はい、そんな、こんな思ったり、するのには、はい、なくてはならないアイテムなんではないかなというようなところで、皆さん一冊いかがでしょうかというようなことを最後お話しして、このまますると、はい、エンディングに行きたいなと、はい、思っているのですが、いかがだったでしょうかということなんですけど、そうですね、まあちょっと、はい、なんかうだうだ言っててすいませんねというところはあるんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、若干、まあ私は図鑑見ると興奮する方なので、っていうかワクワクしますよね、こういうのってね。で、なんか、一回見て、なんか見落としてたりするので、二回見るとなんかこういうの、あ、こんなとこにこう、はい。あ、こんなの乗ってたみたいなね、はい。そういうのがまた見えたりすると、また楽しいという、まあ、そんな、何度も美味しい的な、はい。ところではありますが、まあでも本当に、で、あらゆるね、図鑑という、まあ結構、子供さんが、それこそ先ほどの話じゃないですけど、小さい時にはなおさらっていうか、まあそうですね、男の子を持ちなら、本当にね、今でしたら、その、いわゆるポケモン的な、はい、感じのとか、アンパンマンとかの図鑑もありましたね。全キャラクターがなんか載ってるようなね、いとこの子供かなんかが持ってたような気がするんですけど、はい。まあ、そんな、こんなの、まあそうですね、そのアカデミックなものから、そんなライトポップな、はい、感じの、しかもムック本化っていう、感じの、そうですね、ちょっと見やすいものまでいろいろもありますのでね、はい。まあ、しつこいようですけど、まあ、できることならなんですけど、こう、半日ぐらいね、時間を取っていただいて、もう、一回はとりあえずぶっ通して最後まで見てみるという。そうですね。それから、なんかこう、各所、はい。ピックアップした場所を丁寧に見ていくという、やっぱりそういうスタイルで。まあ、一番初めはとりあえず、さらっとでもいいから全部をこう流してみていただくという。そうですね。そんなところからスタートしていただくのが一番図鑑を見るのには面白いんじゃないかなという。はい。今日は、大きなお世話。たっぷりの、見方を最後お願いしといて、お開きにさせていただきたいなと、はい、思います。というわけで、本日も、ミリアクーニャがお届けいたしました。そうですね。うん。次回も、またこのような本を、はい、話題にしたことも、はい、なんて言うんでしょう。取り入れていきたいなと思いつつ、もうなんですが、そうですね、もうコリコリという、はい、声も聞こえてきそうな感じなので、はい、本当に向こうの辺でお開きさせていただきます。そしたらまた、次回よろしくお願いいたします。さようなら。